恵みをいただく御言葉は第二列王記の20章です。列王記20章、1節から21節、では初めに1節から3節をお読みいたします。その頃ヒゼキヤは病気になった、ね、死にかかっていた。そこへアモスの子預言者イザヤが来て彼に言った。主はこう仰せられます。あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ、治らない。そこでヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈っていった。ああ主よ、どうか思い出してください。私が誠を尽くし全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたことを。こうしてヒゼキヤは大声で泣いた。それでは一言お願いいたします。私たちの愛する主よ、今朝も我らは御前に進めております。あなたの慈しみと憐れみと誠は限りないものです。主よ、今朝私たちにあなたの慈しみ、憐れみ、誠を注いでくださり、そしてあなたの御前に進み出ようと、この朝努力して御前に進み出ようとしておられる一人一人にあなたが答えてくださいますように。そして今この語るしもべの唇を清めて、また預かる人々の耳を清めてください。御霊が主教会に語ることを聞けと言われたその言葉の通り、私たちはしっかりと耳を傾けて聞く体制を整える今でありますように。どうか我らを整えてください。すべてをあなたに期待し、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。数々の良い行いをして良い王として数えられているヒゼキヤ王ですけれども、彼は病気になって死にかかって、しかも預言者イザヤによって、あなたは、あなたの家を整理せよ、あなたは死ぬ、治らないとまではっきりとこの預言者イザヤによって宣告されてしまいました。で、いつのタイミングでヒゼキヤが、ね、この、病が起こったのか、それはヒゼキヤが死ぬ15年前に、このことが、起こったんですけども、それはそのことはまた後になってわかるんですが、ヒゼキヤが、死ぬ15年前、と言いますといつぐらいなのか、この18章の2節見ますとですね、ヒゼキヤは いつ死んだのか、何歳で王になったのか書いてあります。彼は25歳で王となり、エルサレムで29年間王であったということは、ヒゼキヤが死んだ年は54歳の時ですね。でそこから逆算して 54-15 でしたら39ですね。だいたい39歳から40歳ぐらいの時にヒゼキヤのこのことが、死ぬ病が起こった。確かに若いですね。しかも、6節の方を見ますと、アッシリアの王のその、脅威がまだ目の前にあった、と思われます。ですから、アッシリア王が攻めてきた、時にこのヒゼキヤは死ぬ病にかかった、この前回のところの、アッシリアの王がその軍隊が、一晩でたった一晩で18万5千人が死んだ、その、おそらく前のタイミングだとは思えるんですけども、その直後かもしれません。とにかくイスラエルにおいてはまだアッシリアという厳然たる脅威が目の前にあったその時期にヒゼキヤに死ぬ病が起こって、そして、あなたの家を整理しなさい、もうしっかりと後継者を立てて、そしてこれからイスラエルをどのようにしていくのか、それをはっきりとさせなさい、そのことを預言者イザヤから告げられます。 なんでこのタイミング、この時期で、ね、まだ若いのに、まだ、目の前でやることが山積みなのに、どうして今このタイミングで死ななければならないのか、ね、人は思います。そして人は、ね、そのような時、目の前に、ね、危機が迫ってきた時、人は祈ります、ね、死を助けてください、ね、イザヤもそうでした。ヒゼキヤは、そうでした。ヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈って、ね、言います。主をどうか思い出してください。私が誠を尽くし、全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたことを、彼は大声で泣きました。これから、ね、死のうとしている、ね、死に対する恐怖というよりも、むしろまだ目の前にある、ね、山積みされてきたこと、それがたくさんある。で、それで彼が、ね、盾にとって祈った内容は、今まで全く心を尽くして、ね、御前に歩み、主が良いと見られることを行ってきたではありませんか。そのことを思い起こさせましたが、けれども、この祈りはですね、すぐに聞かれます。4節見ますと、イザヤがまだ中庭を出ないうちに、次のような主の言葉が彼にあった。引き返して私の民の君主ヒゼキヤに告げよう。あなたの父ダビデの神主はこう仰せられる。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ、私はあなたを癒す。三日目にはあなたは主の宮に登る。私はあなたの寿命にもう15年を加えよう。私はアッシリアの王の手からあなたとこの町を救い出し、私のために、また私のしもべダビデのためにこの町を守る。イザヤが干しイチジクを一塊持ってきなさいと命じたので、人々はそれを持ってきて主物に当てた。すると彼は治った。アメン。イザヤがまだ中庭を出ないうちに祈りが聞かれました、ね、王宮の中庭、ね、この王の間から出て、まあ、おそらく、ね、階段を降りて、でそれで、出て行こうとする中庭を通ったその時に主の言葉がイザヤにありました。ですからヒゼキヤはもうこのイザヤの言葉を聞いてすぐに壁に目を向けて祈って、でそれで大声で泣いたんですね。そしたら主はもう速やかにその祈りに聞かれて、でそしてイザヤに、ね、中庭にいる預言者イザヤに引き返して、ね、あなたの祈り聞かれた。でそれでさらに主はあなたの寿命にもう15年加えよう。でさらに、ね、この6節では、私はアッシリアの王の手からあなたとこの町を救い出し、私のために、また私のしもべダビデのためにこの町を守る、ね、そこまで約束をしてくださいました。主はですね、ヒゼキヤ王という一人の、ね、人に目を向けているというよりも、むしろ主の民イスラエルを憐れんで、またこのダビデの家、ね、主はダビデが生きていた頃、ダビデの家に、ね、本当に、あなたの家には永遠に続く家を建てる、ね、そのダビデの家に憐れみの契約を結ばれました。この5節見ましても、ね、引き返して私の民の君主ヒゼキヤに、ね、書いてありますね。私の民の君主ですから、主の目は主の民に注がれており、そしてヒゼキヤは、ね、その民の君主ですから、ヒゼキヤも、ね、主の民です。だから一国の、ね、王、一国のトップだけに主は目を留めるのではなく、主の民を救うために、ね、この憐れみのことを、ね、このヒゼキヤの祈りに応えて、それを主はなそうとされたわけです。6節でも、6節の後半でも、私のために、また私のしもべダビデのためにこの町を守る。主の目は、主の憐れみは主のために注がれております。しかしそのきっかけを作ったのはヒゼキヤの祈りです。ですから本当に、ね、民のトップ、また一家の長の祈り、それはとても大事であるわけですね。そしてイザヤが、ね、干しイチジクの、一塊持ってこさせなさい、ね、それを主物に当てたら、その病は癒されました。で、8節から、お読みしますと、ヒゼキヤはイザヤに言った。主が私を癒してくださり、 私が3日目に主の宮に登れる印は何ですか。ここでヒゼキヤは印を求めております。ヒゼキヤの父の王ね、アハズ、そのアハズ王はイザヤから、ね、預言者、同じ預言者イザヤから印を求めなさいって、言うんですけど、しかしアハズは私は印を求めません、ね、主を試みることはしませんなどと言って、ね、嘘吹いて、結局主を信頼するよりも、ね、あのダマスコの神殿の神をそれを勝手に作らせて、しかも主の神殿の庭にそれを据えてという、そういう悪いことをしたゆえに、まあ、そのイスラエル全体に呪いが下ってしまいましたけども、ヒゼキヤは積極的に求めました。で、印は何ですか、ね、したら驚くべき印がですね現れます。もう地球を、宇宙を、ね、その規模の、ね、宇宙を動かすほどの規模の印が、ね、与えられます。で、9節、イザヤは言った。これがあなたへの主からの印です。主は約束されたことを成就されます。影が10度進むか10度戻るかです。ヒゼキヤは答えた。影が10度伸びるのは容易なことです。むしろ影が10度後に戻るようにしてください。預言者イザヤが主に祈ると、主はアハズの日時計に降りた日時計の影を10度後に戻された。アーメン。で、これどういうことか。太陽がですね、普通東から出て西に進みますね。それがね、10度だけ、ね、逆になったんですね。西側から東側にぐって10度動いたということです。これありえないことですね。けれども主はその印を与えてくださいました。で、太陽の天体のその記録、それ NASA に、ね、記されてるんですけど、あのアメリカの航空宇宙局ですね、そう、 NASA の記録によると、確かにこの、ね、太陽がこのような動きをしなくては、ね、その地球の回転、公転、また、ね、衛星の打ち上げのその計算が合わない、ね、ですからこの聖書の記述に基づいて、ね、このアハズの日時計が10度動、ね、逆行したということと、またね、ヨシア記に記されているあの太陽が月が一昼夜、ね、ずっとそのとどまった、ね、そのことの計算を必ず NASA が衛星を打ち上げる時の計算によって、それを、ね、代入するんですね、計算の中に。そうしないと、ね、衛星が飛ばないんです。このような宇宙規模の印を持って、ね、主はイザヤを通してヒゼキヤに答えました。本当に私たちも主を求めること、主に信頼すること、そしてもし何かあったら主を呼び求めること、これは、ね、し続けていくべきです。そして主からその印が与えられて、主からのその憐れみを受けたのであるならば、なおもっと熱心に主にとどまるべきです。人は何かとですね、何か困難が起きた時は熱心に主を呼び求める、これは本当に大勢のクリスチャンたちがします。けれど問題はその後、その祈りが叶えられて、祝福を受けて、栄誉を受けて成功した後、その信仰をキープし続けるかどうか、これが一番難しい、これが一番大事なんです。ヒゼキヤは失敗してしまいました。この主からの大きな憐れみ、また大きな印を受けたその後ですね、ちょっと大きな失敗をしてしまいます。12節からのところにそれが記されているんですけども、ちょっとその前にですね、第二歴代史を開きたいと思います。第二歴代史の32章24節から26節です。第二歴代史の32章24節から26節。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかったが、彼が主に祈った時、主は彼に答え印を与えられた。ところがヒゼキヤは自分に与えられた恵みに従って報いようとせず、かえってその心を高ぶらせた。そこで彼の上に、またユダとエルサレムの上に御怒りが下った。しかしヒゼキヤがその心の高ぶりを捨ててへり下り、彼およびエルサレムの住民もそうしたので、主の怒りは ヒゼキヤの時代には彼らの上に臨まなかった。ヒゼキヤは、印が与えられて、そして癒されるんですけども、けれどもその自分に与えられた恵みに従って報いようとしなかった、かえってその心を高ぶらせて、それで、主の御怒りが下ったとあります。で、物事に成功した後、祈りが聞かれた後、その後こそ本当に私たちは身を引き締めて気をつけるべきなんです。第二歴代史の20章のところに、どのようにしてヒゼキヤが失敗したか、まあ、それはまずバビロンから来た使者に対する対応、それからヒゼキヤの後継者マナセが生まれるんですけど、その後にマナセがどのようなものになっていくのか、その後の歴史を見ていけば、もうヒゼキヤが本当に物事が成功した後、高ぶってそして失敗してしまったことが伺えます。第二歴代列王記の20章の12節からお読みしていきますと、その頃バルアダンの子バビロンの王メロダクバルアダンは使者を使わし、手紙と贈り物をヒゼキヤに届けた。ヒゼキヤが病気だったことを聞いていたからである。ヒゼキヤは彼らのことを聞いて、すべての宝庫、銀、金、香料、高価な油、武器庫、彼の宝物蔵にあるすべてのものを彼らに見せた。ヒゼキヤがその家の中および国中で彼らに見せなかったものは一つもなかった。ヒゼキヤはこの遠くの国バビロンから、来た、人たち、彼らも、ヒゼキヤたちイスラエルと同じようにバビロンも、当時のアッシリア帝国に反逆して、戦いを屈しなかった、そのような、人々でした、バビロンは、当時まだ、新人の、新興国で、そんなに大国ではなかったんですけども、ヒゼキヤはこのバビロンから、来たその使者たち、それに気を良くして、彼らに対して、全てのものを見せてしまいます。バビロンの王は使者を使わし、手紙と贈り物をヒゼキヤに届けた。ですから、きっとバビロンは、バビロンはこのアッシリア帝国を東の方から、またイスラエル西の方から、共に、共同して、バビロン、アッシリアに対抗しよう、そのような、意図で、きっと来たんだと思うんですけども、けれどもヒゼキヤは、何もかも見せるんですね。そこまでしなくてもいいけれども、自分の手の内をすべて明かしてしまい、国中の中でそのバビロンに見せなかったものはありませんでした。バビロンはきっと驚いたでしょうね。このイスラエルがいかに祝福されているのか、この王宮の中のものとか、また神殿のその荘厳さとか、それを、きっと見せられて、驚いたことでしょう。ヒゼキヤは何もそこまでしなくて、よかったはずです。物事に対して、自分たちの宝はただ主です、主が私の病を癒してくださいました、主がこのアッシリアが攻めてきた時にも、本当に守られました、そのことを主の証をすれば良いんですけども、しかし主から与えられた栄誉、主から与えられた宝、主から与えられた富、主から与えられた健康、健やかさ、美しさ、そうしたものを、ひけらかして、ということを、これを本当に私たちも気をつけるべきです。特に主から栄誉が与えられた後、主からの成功をいただいた後、その後こそ、これが、私の力だ、これが、私の富だ、そういうふうに、主ではなく自分の栄誉、自分の富、それは全て主から与えられたんですけども、その源であられるお方、主を、それを脇に置いて、それでひきらかしてしまうということで、これは本当にとても危険なことです。14節以降、イザヤが、叱責しております。そこで預言者イザヤがヒゼキヤ王のところに来て彼に尋ねた。あの人々は何を言いましたか、どこから来たのですか。ヒゼキヤは答えた。遠い国バビロンから来たのです。 ザヤまた言った、彼らはあなたの家で何を見たのですか。ヒゼキヤは答えた、私の家の中のすべてのものを見ました。私の宝物蔵の中で彼らに見せなかったものは一つもありません。するとイザヤはヒゼキヤに言った、主の言葉を聞きなさい。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンへ運び去られる日が来ている。何一つ残されまいと主は仰せられます。またあなたの産むあなた自身の息子たちのうち捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となるものがあろう。ヒゼキヤはイザヤに言った、あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。彼は自分が生きている間は平和で安全ではなかろうかと思ったからである。ヒゼキヤのその他の業績、彼のすべての功績、彼が貯水池と水道を作り町に水を引いたこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。こうしてヒゼキヤは彼の先祖たちと共に眠り、その子マナセが代わって王となった。で、イザヤはヒゼキヤに対してね、このあなたがバビロンに対して見せたすべてのもの、このすべてのものはバビロンに捕らえ移されてしまう、ね、ことがこれから後起こる。あなたの子孫の中でバビロンで宦官にされて捕らえ移されてしまう者たちも出てくる、ね、そういうふうに言いました。本当に私たちもこのことを気をつけるべきです。皆さん、ね、自分の手の内をこの違法なもの、不当なものにひけらかしたりしてはなりません。世の方法、ね、世の方法で戦おうとして出てきた者たちに、ね、自分たちもじゃあ世の方、世の中においてやっていけるんだ、ね、自分たちはこんなに力がある、自分たちはこんなに宝がある、自分にはこんな栄誉があると言ってひけらかす、ね、これは本当に戒めるべきです。自分自身を慎むべきです。すべての力はどこから来たのか、栄誉はどこから来たのか、これみんな主から来たんです。皆さんが主に祈り求めるから主は癒しを皆さんに送られ、また物事に打ち勝つ力を与えられ、また富も与えられるんです。その富、知恵、力、栄誉、それらのものを、ね、ひけらかして、それらのものを、ね、根拠にして私は世の中でやっていける、ね、これは本当によくよく戒めるべきことです。どうか皆さんはこのことをよく気をつけて、このヒゼキヤの失敗した道にをたどらないように、ね、しましょう。ヒゼキヤはこのイザヤから戒めを受けて、ね、そしてそれに対してヒゼキヤがイザヤに言ったことは、ね、19節にあなたが告げてくれた主の言葉はありがたい、ね、イザヤが、ね、本当にその言葉の内容、その内容を聞いて震えおののくべきところを、ね、ヒゼキヤは自分が生きている間は平和で安全ではなかろうかと思ったって書いてありますね。だから、ね、そういうふうに言って身を戒めることも、心を戒めたり、あるいは本当に悔い改めることも、ね、こうしなかった。本当に成功した後に心が高ぶって傲慢になって悔い改めることをしない、ね、これはとても恐ろしいことです。でそれでヒゼキヤの、ね、後取り、ね、マナセが王となるんですけども、次の21章の一節見ますと、マナセは12歳で王となり、ね、ありますね。12歳で王となったということは、ヒゼキヤのあの、ね、命を引き延ばされた15年の、ね、あの3年後に生まれたということですね。ヒゼキヤが15年命が引き延ばされて、でそれで安全だと、ね、思って心が高慢になって、でそれでその時に生まれて、そして12年間そのヒゼキヤ王が、ね、心が高慢のまま育っていたマナセ、そうマナセは悪い王として数えられます、ね、ヒゼキヤがそれまでしてきた良いことを、それをひっくり返すような、ね、悪いことをする、ね、王でした、マナセ。この20章の3節見ますと、ね、彼は父ヒゼキヤが打ち壊した高きところを築き直し、ね、バールにたのために祭壇を建て、ね、もうそういう、せっかくヒゼキヤが、ね、もうなくしたあらゆる邪悪なものを、ね、それをまたもう一度築き直して、わざわざ建て直して、ということをマナセはします。本当に マナセがその12年間どんな、ね、悪どい教育を、ね、受けてきたのか、どんなに悪毒育ってしまったのか、本当に知れるところです。ヒゼキヤはあの15年の命が引き延ばされたその15年を用いて、ね、良くないことをしてしまいました。もっともね、先ほど開きました第二歴代史の方を見ますと、ね、主の災いが下ったところ、ヒゼキヤもまたそのイスラエルの民もへり下って悔い改めたので、ヒゼキヤの代には災いは起こらなかったんですが、しかしその後の代に災いが起こることになってしまいます。私たちは成功した時こそ気をつけるべきであり、そして主からいろいろいただきます。世の宝、知恵、力、栄誉、それらのものは確かに世の中における必要なものとしていただきますけれども、しかしそれらを使って悪用したり、あるいは、ね、それに根拠を置いたり、あるいは自分の中の何かをひけらかしたりしてしまう、ね、これは本当によく戒めるべきです。どうか皆さんは、ね、成功すること、ね、これ祈ること、これは大事でしょうけれども、要はその後、ね、成功した後のことをそれをはっきりとシミュレーションして、そして誤りなく皆さんの意思を進ませて、そして本当に主の身元に行くその時に至るまで、決して右にも左もそれることなく、まっすぐに主の道を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する主よ、あなたが必要なことを今日も教えてくださったことを感謝いたします。どうかこの御言葉に従って、本当にヒゼキヤの歩んだ道、これは私たちもこの人生において陥ってしまいがちな過ちの道を本当に見せられたところです。どうか私たちはこのヒゼキヤのことから訓戒を得て、しっかりとあなたの道を右にも左もそれることなく、傲慢になることなく、いつでもあなたの恵みにあってへり下って歩んでいくものでありますように。主よ、今一度私たちはあなたの御前に決心いたします。どうかその一人一人の決心、我々の決心をお守りくださいますように。
アーメン。
この道を誠実に歩み、そして主の道に進み、主の身元にまかるその時に至るまで守ってくださいますように。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。ヒゼキヤ王、本当に大きな間違いを犯してしまいました。主がその命を癒してくださり、またさらに生きるその命を息吹いてくださった時に、その息吹かれた命をイエス・キリストに感謝して、そして主に仕えるという時を過ごすことなく、彼自身は主からいただいたその命を主に反逆すること、そして心を固くなに神に背くその罪に使ってしまったことが、本当に今日の聖書からあらわにされたことを心から感謝いたします。私たち自身、ヒゼキヤ同様、本当に罪の道からイエス・キリストの十字架の身元を明かされ、その十字架の身元において死ななければならない私たちの命が癒されて、永遠に生きるその幸いを得ています。得ているこの命をヒゼキヤ王のように無駄に生きることはありませんように、イエス様、あなたが私たちを助けてください。常に命の御言葉で私たちの思い、心、感情を見張ることができますように、主を助けてください。おごる心を私たちの中からあなたが取り除いてくださり、主が私たちになされたその大いなる技を自分独り占めにして、主よ、それを自慢するために人々に懐を全部明かすような愚かなことをしない私たちでありますように、主よ、あなたが助けてください。彼自身はその病気の後に主から15年の命が延長され、その後にその命を祝うために自分を崇める人々に主ご自身がなされたその大いなる技を証しすることをせず、主が 彼の代に与えてくださった数々の主の祝福を自分の栄誉のように、自分一人の栄光のように、それを人々に見せびらかして、そして主ご自身のなされたその技を隠した罪を犯してしまいました。預言者を通して彼自身がその罪を指摘された時も、彼は自分が今命が助かり15年のその猶予が確かにあるということをおごり、すぐに悔い改めるということをせずに、彼は残されている保証された命、それを盾に悔いることなく悪事を続け、そしてその悔いていない状況の中で汚い思い心感情主に逆らった、その数々の日々の中で彼自身の罪の中で設けられたのがマナセ、この最も悪どい王様を生んだことです。主よ、私たちは本当にこの御言葉の内と外とよくわからない時は、なんでヒゼギアからこんな悪どい王が生まれたんだと、主よ、私たちは本当にはてなはてなでした。でも今日のこの聖書の主よ御言葉を通して、あなたが私たちに証し教えてくださったことは、主よ本当に主から恵みをいただいた後、保証された命を生きるときに気をつけようということです。イエス様、私たち自身がイエス様の新しく与えてくださったこの命をいただいて生きていながら、その命を盾にして主に盾つくことがありませんように、そして主ご自身が与えてくださった許しを、主を悪毒利用して罪を犯してはごめんなさいと、また同じ罪を犯すようなこのような間違いを犯すことはありませんように、主を助けてください。私たちの言葉や行いの数々は人々の前にさらされており、特に私たちの家族の目の前には本当にさらされています。人の前に私たちは自分の表だったその言葉や行動を気をつけますが、家族の前には主よ、私たちは自分の懐を全部明かしてしまうものだからです。ヒゼキヤがどれだけの自分の本性を、この罪深い悔いていない本性をこのマナセの前で明かしてきたのか、それは後のマナセが神に反逆するこのおぞましいところを見るとよくわかります。主よ、あなたが私たち一人一人が今日この御言葉に預かった一人一人がこのような間違いに落ちることはありませんように、その幸いを与えてください。そしてイエス・キリストにあって、私たちの悪どさがその子供にその悪を増し加える、悪を行う力を増し加えるということをしっかりと覚えて、主よ、神と人の前で家族の前で私たちの惑えたその歩みを続けていくことができますように、イエス様助けてください。今日この素晴らしい御言葉をあなたが解き明かしてくださったことを心から感謝して、私たちの主であり王であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。